岩手医科大学命から。テーマは先週に引き続きまして胃潰瘍と十二指腸潰瘍について。お話は内科学講座消化器内科分野特任准教授の戸谷陽介先生です。ドクター日進と一緒にお話を伺います。はい、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。
先生、先週は胃潰瘍と十二指腸潰瘍についてということで、まあ、これらがどういったものなのか、その両者のまあ大まかな違い何かあったと思うんですけど、そういうことをまあお話ししていただいたということで、まあ、今週はこれから検査とか治療とかって詳しい話に行くんですが、先週聞き逃してしまった方のためにちょっとまあおさらい的な、胃潰瘍とは十二指腸潰瘍とはということでちょっとお話ししていただいてよろしいですか。
お願いします。
はい、まあ、どちらもですね、それぞれ、胃と十二指腸の表面の粘膜が剥がれ落ちてしまってえぐられているような状態を、潰瘍と言います。で、胃にできれば胃潰瘍、十二指腸だと十二指腸潰瘍で、一般的には胃潰瘍がお年寄りに多くて、十二指腸潰瘍は若者に多いというふうに言われてますけども、近年ですね、原因となるピロリ菌が非常に減っていることによって、疾患自体は以前に比べると、少なくなってきているような病気です。
その、ピロリ菌って話も出てきましたが、今週はその原因を突き止めるための検査というところからお話を入っていっていただきたいと思うんですけども、
現在はですね、ほぼ前例で診断には胃カメラですね、内視鏡の検査で診断することが多いと思います。検診ですね、バリウムの検診で指摘される方も珍しくはないですけども、やはりそれでも最終的な診断には内視鏡の検査が必要になりますので、内視鏡をして、実際胃であれば胃のどこの場所に、どのくらいの大きさで何個の潰瘍があるのかとか、あと十二指腸であれば同じようにですね、場所であったりとか大きさを確認して診断します。で、十二指腸の場合にはほぼ悪性、いわゆるがんである場合っていうのは少ないんですけども、胃潰瘍の場合にはやはり胃がんとの鑑別ですね、胃がんじゃないのか、胃がんも潰瘍を作るようながんもありますので、そこをしっかり見分けるというのが非常に大事な検査になりますし、あとはそこで合わせてですね、ピロリ菌の検査もするというのが一般的な流れになります。
胃カメラということは、鼻か喉、口からカメラを入れるということなんですか。
そうですね、
胃はなんかイメージあるんですが、そこからじゃあぐいっと十二指腸まで見ていくんですか。
そうです、どんな理由であれですね、検診でもいいんですけども、胃カメラやられると基本的に十二指腸まで必ず見ますので、必ずしもその十二指腸潰瘍が疑われるから十二指腸まで見るというよりは、必ず十二指腸まで見るのが一般的ですので、それは特にこの病気が疑われるからということではなく、皆さん十二指腸まで観察されていると思います。
いかに胃カメラ飲んでないかがバレバレになってしまいましたけど、
それは今ダジャレですか。いかに胃カメラを、
いかに、そうでした
。でも胃カメラ、そうそうね、飲むったってやっぱりなかなかちょっとこう決心もいるような気もするんですけども、先週も先生お話しされてましたけども、その特にね、その胃が痛いとか、先ほど言ったようにその、食事の後や前にちょっとそのキリキリと差し込むような痛みがあるとかっていうような自覚症状があれば、何かそういう検査を受けてみようかなって気になるんですけど、無症状の方も結構いらっしゃるということなんですけど、そういった方を検査に誘導するような何かそういうきっかけみたいなものってないんですかね。
そうですね、実際問題としてはやっぱり無症状の人を胃カメラ受けてもらうってなかなかやっぱり難しいんじゃないかなと思います。ただ逆に無症状の人がやっぱり見つかる場面っていうのはほぼやっぱり検診ですね。検診のカメラでたまたま見つかるっていうことは、これ決して珍しくありませんので、ですのでやはり無症状だからいらないではなくて、無症状だからこそ検診は受けてもらうべきじゃないかなというふうに思います。
ある程度の年齢になったらちょっとそれを、そうですね、頭の片隅に置いて受けようかなというふうにしていただきたいんです。ある程度って何歳くらいですか。40歳以上くらい。
そうですね、40歳以上、ただやっぱり検診の年齢って基本的には胃がんの検診になりますので、やっぱり40歳くらいが一つの目安になるかなというふうに思います。
じゃあ少しずつ意識していただいて、胃カメラ検査しますかって聞かれた時には、はいっ その一言ですか。
そうですね。
それしかないっていうか、
ね、ですね、まあ、ちなみになんですけど、リスナーの方々はもう知識いっぱいあるかもしれないんですけど、うん、私にとっては怖いものですか、胃カメラって。こう大きいものを飲むのか。
あ、そうですね、やっぱりでも患者さんからすると決していいイメージはないと思いますし、
麻酔はもちろん
ね、そうですね、もちろんその喉とか鼻であれば鼻の中に局所的な麻酔はするんですけども、まあ、特に鼻からの場合にはですね、お口から飲むのに比べるとだいぶ楽にはなってますので、やっぱり気持ちいい検査ではないんですけども、うん、まあ、決して受けれない、まあ、我慢できないほどでもないと思いますので、はい、まあ、心配な方はやっぱりもし選べる施設であればお鼻から選んだ方がより楽ではないかなというふうに思います。
いいアドバイスをいただきました。で、胃カメラでもう診断がつくということなんですね。
そうですね、カメラでは基本的には診断がつきます。まあ、潰瘍があるかないかですね、うんうん、ただそれがまあ良性なのか、いわゆる今までお話ししてきたただの胃潰瘍なのか、例えば胃がんなのか、これを見分けるにはやっぱり生検といって、まあ、細胞組織を取ってくる検査をしなければいけませんので、私たち基本的にはその潰瘍があった場合にはどんなに見た目が悪性、いわゆる腫瘍がんとかを疑うような見た目でなくても、必ず一度はですね、組織を取って確認するというのが基本的な流れになります。
なるほど、胃カメラの検査と同時にこう引っ張ってこれるものなんですか。
そうですね。
で、診断がつきました。胃潰瘍なり十二指腸潰瘍になりました。さあ治療はということで、
はい、基本的にはまあ、お薬の治療ですねが中心となります。で、一番やっぱりメインのお薬としては胃酸の分泌を抑えるお薬で、まあ、PPI プロトンポンプ阻害薬と呼ばれるようなお薬、あとは今はまあ PCAB といって、まあ、よりもう少し強く胃酸を抑えるようなお薬がありますので、まあ、これいったまあ胃酸を抑えるお薬を飲むことでほとんどの潰瘍はですね、まず間違いなく治る場合が多いです。で、プラスとしてですね、その胃の粘膜の、まあ、血流を良くしたりとかですね、まあ、治るのを促進するようなまあ、防御因子改善剤っていうのもあるんですけども、まあ、こちらはあくまでこう補助的な意味合いで、やはり主となるお薬というのはこの胃酸の分泌を抑えるいわゆる胃薬がメインとなります。
あくまでも攻撃因子って言って、要は自分の胃酸で自分の胃の壁が溶けていくのがこの潰瘍ですから、その攻撃因子である胃酸を抑えてあげるというのがまず第一と。
そうですね、
かつあと防御壁の防御ですね、胃の壁を強固にするっていうような治療も補助的に行うと、そういうことなんでしょうね。
なるほど、うん、これがもう一択の治療になるんですか、その他にもあるんですか。
そうですね、あとは、まあ、痛み止めですね、飲んでてできている潰瘍に対しては、まあ、プロスタグランディン製剤という同じような飲み薬があるんですけども、まあ、今はあまりここまで用いることは稀で、基本的にはやはり今先ほどお話ししたその胃酸を抑えるお薬が内服としてはまあ、ほぼこれで治るというふうに考えてもらって問題ないと思います。
うーん、といってもまた再発することも結構あるわけでしょ。
そうですね、うん、まあ、何もですね、原因に対する治療ですね、例えば先ほどお話しした、まあ、大きく分けるとピロリ菌と痛み止めのお薬になるわけなんですけども、まあ、これらに対して何もしないでですね、お薬を飲んで治ったからといって休むとやはり再発してしまいますので、まあ、ピロリ菌が原因だよというふうに分かっている方の場合には、やはりピロリ菌をしっかり除菌ですね、やっつけることで、まあ、再発する可能性というのをかなり抑えることが可能となりますし、一般的にはピロリ菌が原因の人であれば除菌をして潰瘍がなくなったのを確認したら、その後は一旦お薬は中止することが可能です。ただ、まあ、一方でその痛み止めのお薬ですね、これがやっぱり少し難しくて、まあ、基本的には例えば本当に痛み止めとして飲んでれば、まあ、膝とか腰とか痛くて飲んでる方が多いですので、まあ、そういった方に我慢しろというわけにはいきませんので、まあ、お休みできる人はいいんですけども、お休みできない人の場合にはやはり痛み止めを飲んでいる限り、この胃酸を抑えるですね、お薬も一緒に飲むことで予防することが可能ですので、まあ、そういった方では そのままですねお薬を飲み続けてもらう場合も珍しくないですし、あと今はアスピリンといって、血液サラサラにするお薬ですね、脳梗塞とか心筋梗塞の後で飲まれている方もいらっしゃると思うんですけども、そういった方やっぱりお薬をお休みすることはできませんので、こういった方にももう予防的にですね胃薬を一緒に飲んでもらうというのも実際臨床の現場ではよくよく行われています。
食事は何か気をつけなきゃいけないこととかあるんですか？
そうですね、もう潰瘍が治ってしまえば基本的には通常通りの食事で問題ないんですけども、やはりそのまだ潰瘍がしっかり残ってて、特に症状がある場合ですね、やはり痛いとか症状があるときには少しやっぱり刺激が強くないものですね、胃をお休みさせるっていう意味で、少し消化の良い食事に気をつけてもらったりとか、あと牛乳とかですねアイスクリームっていうのが胃酸を中和しますので、そういったものも勧められています。ただ一番はですね、よほどでない限りはしっかりお薬飲んでれば通常の食事は問題ないんですけども、先週ちょっとお話ししたその出血とかですね潜航っていうような、大きな合併症が起きている場合には当然食事はもう止めると言いますか、入院してもらってちょっとお口からご飯食べるのはしっかり治るまでお休みしなきゃいけないという制限は必要となります。
じゃあこの病気の中でも単に胃酸を抑えるだけの治療にとどまらず入院したりっていうちょっと厄介なことになる場合もあるということなんですね。
そうですね、それはもう先ほどお話しした出血もしくは潜航といってですね、そういった合併症が起きた場合には基本的にはやはり入院となります。今は昔に比べると出血もかなり少なくなってはきたんですけども、やはりひどい出血を起こして、貧血になったり血圧下がったりという場合もありますし、吐血されるとやっぱり救急車で運ばれるような方もいらっしゃいますので、そういった方は基本的には入院となります。で、入院する際にはやはりその出血を止めなきゃいけませんので、基本的にはまず内視鏡で出血を止めて、内視鏡で止まらない場合には血管造影といって、カテーテルを使って血管を詰めたりとか、本当に最後は手術が待ってるんですけど、今手術になる方っていうのはかなり稀でですね、ほとんどの人が内視鏡で血を止めることは可能です。ただやはりそうなった場合には入院が必要になります。
おそらくラジオ聞いてるある程度こうお年を、年配な方々は胃潰瘍と聞くと胃を取らなきゃって思ってるような、実際そういう時代もあったんでしょうけども、今はもうほとんどそういうことはしなくてもいい時代になってるっていうこと、
ね、そうですね、いつですかね、やっぱ昭和ですかね、平成はもうだいぶないと思うんですけども、その頃やっぱり出血も潜航も手術イコール胃や十二指腸も取っちゃうっていう治療でしたので、昔はそうでしたけども、今その良性の潰瘍でですね、その切除されるということはかなり稀ですし、かなりこのお薬も強力になってきましたので、穴が開いてもですね必ずしも手術するわけではなくて、胃とか十二指その穴が開いている場所にですね圧力を逃がすためにお鼻から管を入れて、強いお薬を入れて数日我慢してもらうことで、穴が自然と閉じるのを待つといった形で、手術になる症例というのはかなり少なくはなってきたかなというふうに思います。
進歩してるんですよ、
すごいですね、昭和時代取っていたっていう十二指腸とか、でも潰瘍って聞くとそこからがん化するんじゃないかとかっていう心配をね患者さんサイドはしてしまうんですが、どうですか？
そうですね、もともと良性の潰瘍と診断されて、組織検査でも良性であるというふうに診断がついている潰瘍が途中からがんになるということはかなり稀です。
稀、
でやはりがんの場合にはもう最初からですねもともとがんであって、良性の潰瘍に見えてもやっぱり一部ですねちょっと見た目が違う部分があったりとか、そういったところをしっかりカメラの検査で狙ってですね検査に出すというのがとても大事なことになりますので、基本的には良性の潰瘍であればそれが途中からがんになるという心配はあまりしないで大丈夫だというふうに思います。
はい、2週にわたって伺ってきましたけども、ドクター西、何か最後にありますか？
最初このテーマを聞いた時はちょっと胃が痛くなりそうな話かなと思ったんですけど非常に分かりやすくてですね、とても多分ラジオを聞きになっている皆さんも 大変、まあ、あの参考になったとか勉強になったと思ってらっしゃると思うんですけど、まさに私もその一人です、
ね、そしてちゃんと、まあ、検査して治療をすればいいんだな、ね、ということを、当たり前のようでこれは大事なこと で、
うん、そうそうそう、
でやっぱり最後に治った方々、
うん、
またならないためにとか、うん、まあ、私たちもできれば潰瘍にならないために、そうですね、
どう生活すればいいのか、何を注意すればいいのかというところも含めてまとめをいただきましょうか。
そうですね、お願いします、
はい、先ほど少しお話ししたように、その一つはやっぱり原因によりますので、まあ、ピロリ菌がいる人はピロリ菌をやっつけること、あとはまあ痛み止めのお薬を飲んでいる人というのは胃潰瘍になりやすいということをですね、意識しててもらえればと思うんですけども、
はい、
まあ、潰瘍ができましたと、まあ、診断されてもですね、まあ、本当に症状が強いような場合でなければある程度普通に食事をとってもらうこと自体は問題ないんですけども、まあ、お薬を飲むだけじゃなくてですね、まあ、やはり規則正しい食事であったりとか生活習慣というのがとても大事になりますし、アルコールとかですね、タバコ、カフェインというのはあまり好ましくありません。で、まあ、特に、まあ、タバコがやっぱりなかなか治るのをですね、悪さするというふうにも言われてますので、まあ、なかなか辛いところだとは思いますが、喫煙者の方はやはり禁煙をお勧めしたいというふうに思います。
でも一番今日大事ないいこと聞いちゃったっていう感じで、はい、
うん、
大腕を振ってバニラアイスクリームを食べようかな。
暑いですからね。
そうそう、胃酸を中和するためにねって言って、ね、
バニラアイスが消える気がついてきましたよ。
本当胃酸中和ですか、いいお話を聞きました、
食べ過ぎるのもどうかと思いますけど。
ほどほどにしたいと思います。
ほどほどで、はい、
豊先生、本当に分かりやすく2週にわたってお話をいただきました。またぜひお待ちしております。よろしくお願いします。
は
い、
ありがとうございました。